空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。スタジオにはナゴミズムの川島優太さん、前田プランニングオフィスの前田聡さん、オフィス関西の西田康夫さん、3人に来ていただきました。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずは空き家の話、前田さんから伺っていきたいと思うんですけれども、もう元々空き家ネット富山っていうのは、空き家の管理というよりも、空き家にしないということが目的なんですよね。
そうですね。はい、はい。いろんなね、今日もね、やっぱり電話入ってるんですけども、空き家持ってるから、カフェにしてくださいとか、利活用したいとか、こういう方ってやっぱり少ないんですよね。で、来られます方のほとんどが空き家どうしていいかわからないっていうね、多いんですよ。で、今日もね、たまたま電話がかかってきまして、住んでらっしゃるところが、県外で関東の方です。で、たまたまなんか疎遠だったお父様の、全然意識ないんですけど、実家をなんか相続されたんですよ。ただ、全然音信がなかったんで、しかも自分だけが相続人なんですよね。で、近くになんか親戚の方がいるらしくって、その方がいろいろ世話してくれてるらしいので、私の名義で相続したんだけども、その方に贈与しようかな、みたいな話なんですね。で、贈与するっていうことになると、贈与かかるじゃないですか。で、あれば、あなたの名義のままで売って、贈与税覚悟して、贈与税かかるにしても、少なめにかかる方を考えた方が、贈与時だって贈与がわかんないんですから、っていうような話してたんですけども、で、これね、一番最初来た時に、物件いくらで売れるか、査定してくれって話なんですよ。で、聞いてましたら、ほとんどやっぱり問題、これ不動産や仕事ないですね、ってね。で、我々空き家関係の仕事ですとか、相続関係、コンサルティングやってますんで、これ絶対にこれプロを入れる方がいいですよ。で、プロって私なんですけどって言ってますからね。で、話したら、あ、そうですか、そんないい話あるんですか、ってね。話してまして、ただやっぱりそのほら親戚の方が間に入ってるもんですから、その方と話しなければいけないっていうことなんで、多分今週か来週ぐらいに一度、その親戚の方とお話しする形になるかもしれないと思いますね。すっごいやっぱりそういうの多いんですよね。で、やっぱりまあ相談に加えましても、放棄できるかどうかとか、これって、相続した方がいいかどうかとかですよね。で、後ほどまでお話ししますけども、この前セミナーやった、方で、今日6時にお一方と、さっき電話入りました、4時に、事務所行ってもいいか、3時半って言われて、3時半ちょっと、うちはこういうミーティングやるんで、すいません、4時でお願いしますとか言ってね、言ってたんですけども、かなりやっぱり関心高いですね。
いやいや、空き家はもうどんどん増え続けてますからね。
多いですね。
もうこんな緩やかな坂どころがキューンってこう、昔習った数学の何曲線でしたっけ、もうキューンと上がってますからね。
そうね。
本当に減ることはない。
ないです。
まあ確かに人口は減るけれども、うちは残ってますからね。
そうですね。
余ってくるうちが出てくるのは当然ですし。
そうですね。
それからやっぱり、ご高齢になって、どっか施設に入ってしまう、または病院に入ってしまって、残念ながら戻れない可能性の方が高いっていう方が、やっぱりこれまた増えてますからね。
そうなんですよね。
はい。
人生100年時代って言いまして、100年で考えた場合に、家作って、例えば、若い時、家賃並み返済で家買えるから、家建てようってことで、
今でもよく言いますよね。
実家があるにもかかわらず家を建てるんですよ。で、そのうち子育て時代になって教育論変えたりとかしますよね。で、一番金のいい時に実家背負い込むんですよ。地獄ですね、これね。
まあ、大体そんなもんですよね。
そういうパターンなんですよ。
30年ぐらいの周期で、人はこう、移り変わりしていきますからね。
介護の費用どうしようっていう話なんですけど、介護の費用なんとかね、親の年金と親の蓄え自力でできるとして、その後実家を背負い込むと、すっごくこのリスク大きいですね。ですから、家を作るときには、親も一緒に家作りに参加して、本当に別居するのがいいのか、それとも同居するのがいいのか、奥さんやりますけどね、同居しないっていう条件で結婚したんじゃないですかっていうね、多いんですけども、それ考えていかないと、もうどんどん建てっぱなし、 で空き家が増えてきて総量規制ができてない、うん、こういう国は本当に日本だけじゃないかなと思うんですけども、うん、もったいないですよね。
いや日本はほら長く住んでるうちは価値がゼロになってしまいますから。
そうですね。
これはね、はい、昔やっぱりイギリスに取材に行ってたことがありまして、
はい、
そうイギリスって、はい、まあアメリカもそうらしいんですけど、
はい、
古いうちほど高い
でしょうね。そうですね、
はい、イギリスは幸いなことにほぼ地震がないんですよ。
あ、なるほど。はい、
はい、イギリスの同じ島国なのに、
はい、
イギリス、日本はもう4つのプレートが、右から左から、もう上から下からぐっちゃぐちゃになってるところじゃないですか。はいはい、ところが、イギリスは、岩盤自体が、3億年オーバーかな。1億年とか2億年とかの古い岩盤で、もう固定してるんですって。
ああ、自信がないですね。
でも、もう揺れることがない。
ない。
なので、100年前のうちなんて新しいうち、200年前、300年前になってくると、うん、いいねって言われるんですよ。
でしょうね。
はい、はい、
で
そういううちの方が高値で買われると、
うん、そうですね、
羨ましいねって言ってたんですけど、もうまるっきり違うんだそうです。
例えばイタリアとか行きましたら100年単位1世紀単位に増築してますからね。これが16世紀これが17世紀とかね。
分かる分かる。
100年単位で今なんかガラス入ってエアコン入ってたりありますし、
いやいや本当にイギリスもだから、はい、これエリザベス女王の時
そうね、
いつのエリザベス女王ですか、
は
い、1600年ってそれ関ヶ原の話ですよねって
そうですよね、すごいですよ、
これ最高ですよとかって言われて、
それからパリのホテルでクロスずっと順番に上に貼っていくんですよ、下手くそなクロスを。
ほう、
輪っからはみ出してるんですよね。
ほう、
これ多分クロスの厚みだけで10センチ以上あるなっていう感じよね。
代々こう貼り増していくわけ、
貼り増しなんですね。へっちゃらなんで貼って貼るんじゃないです、貼り増しなんですね。でそれほどやっぱりその空き家にならないようにとか家を大事にするとかっての多いんですよね。
いや取材入ったうちが120年のうちだっていう、
はいはい、
日本だったらもうないか、はい、
うん、
逆にもう超古民家になってる
そうです、ね、
わけですけど、はいはい、向こうじゃあまだねこの家はたった120年しか経っていなくて、はい、お見せするのには恥ずかしいとまで、
あ、なるほど、はい、
言われるんですよ、
は
い、うん、日本で100年超えた家はこんなまま隙間数その辺から入ってきたあんた、ここにあんた、うんうん、置いといた鉛筆コロコロ置いて何もせんがに転がってくれぜって言われるような家なのに、
うんうん、向
こうはそれでいい家だっていう、
うん、
まるっきり価値観が違う、
違いますね、
でもこれは日本はやっぱり なんていうの、30年40年で打ち立て替えるっていう習慣をつけてしまった方が問題があると思うんですよね。
そうですね、不思議では、まあ、政府とすればその長期有料住宅とかね、
あ、
長生きするような住宅に対して、はいはいはい、うん、例えばこう融資をたくさん借りられるようにするとか、はい、税金安くするという形で取ってますけどね、
さあじゃあちょっと変わりまして今度西田さん、
はい、
この間のセミナーはどうだったんでしょうか。
盛況 で、ね、はい、20名ぐらい来ていただいたんですけども、はい、その後のやっぱり個別相談で本当に今の話じゃないんですけど、前田さんいつもほら親不孝住宅建てるなっておっしゃってるんですけども、相談者の方も60代の方なんですけども、結局実家から出てやっぱ近くに60代ですけどもすでにそういう形になってて、
はいはい、
で実家どうしようか、まあ、お母さんまで一人でいるんだけどっていう話なんですけど、まあ、当然そうで分かっとられて出られたからには要はそういう、多分嫁姑があったんだと、出ざるを得なかったんだと思うんですけども、まあ、とは言いながらじゃあ実家を手放すのがいいのか、まあ、自分のいるのを手放すのがいいのか、今更実家に入れんしなとか、でも売ったら住宅の方がまだ売れるかなとか、やっぱりいろいろ悩んどられる感じでしたので、
つまり2つも月はない
と。はい、そうですね、ただまだお母さん元気なのでまだそんな簡単に口病は切れないしどうしようかなという感じなんで、まあ、ちょっとじゃあ時間かけながら やっていきましょうかねいう話はしとったんですけども、
でも60のお母さんだともう80超えてる、ね、90近いでしょ、
はい、80代半ばだ
ってい
う話はしてらっしゃいました、
ね、ということはいつ何時何が起きてもおかしくはないってことですよね。
そうですね、なので、まあそのまあ、時間を置きましょうねとは言いながら今おっしゃったようにいつ何があるかは分かりませんし、うん、お母さんの気持ちがじゃあその簡単に変わるかというと、まあ、変わらない部分も多分あると思うので、まあ、どういう形で、 話を進めていくかというのは、まあ、これからやっていきましょうねって話はしたんですけど。
でございます。じゃあ川島さんはどうですか。
はい、そうですね、今月印象に残ってることですね。そうですね、あの空き家対策ネットワーク富山になったっていう話ですね。今まで空き家ネット富山って言ってたんですけど、うん、対策っていうのが大事だよって話を3人でしてるところで、あ、そう、僕たちはそういえばそういう団体だったと、あの思い出したというか、なんていうか、はい、思えたっていう感じですかね。あのネットとかもあの名前書き換えてたりしてたんですよ。
はい、
そんな感じですかね。
あと大事なことやね。
そうですね、
はい、いろんな名称があって複雑なんで、
あの対策するのが大事だよっていう団体です、団体ですということですね。はい、
そうですね、単純に空き家をネットワークする団体ではないので、うん、まあ、最初ね、はいはいはい、相本さんも言っていただきましたけども、我々の原点はそこにあるので、はい、ということ、
本来は空き家にならないように早めの対策をするという意味ですからね。
はい、で、あの、まあ、こん、あの相談会とセミナー、あのやったんですけど、まあ、対策するために、まあ、僕も参加させてもらってるんですけど、難しいお客さん の、 あの相談者さんの案件多くて、前田さんに投げざるを得ないという感じの、今回結構濃い内容だった方が多かったっていうところですかね。ちょっとその辺勉強不足、経験値不足っていうのは残念だったっていう感じですかね。
みんなそれだけでも切羽詰まってるんだ。
多いですね。
そういうことなんですよね。
そんな感じです、はい、
ですので皆様、あのそうなる前に相談をするとか、対策を練るために話を聞いていただくということを、ほんとちょっと早めていただくと違ってくるよということですよね。
はい、そういうことです。
大抵の場合、皆さんも空き家を持ってしまってからどうしようかって話になるんですよね。
多いですね、
空き家になる前にではないんですよね、うんうんうん、
相続をするんだけども、相続をするために値段知っておきたいという方と、それから相続をしてしまったのでこれって売れるんでしょうかというね、あの売れない物件もあるんですよね、はいはい、これなんで相続したんですか、まあまあ、 あのキャッシュの方が多かったからキャッシュ欲しいけど空き家もおまけついてきたっていうのはあるんでしょうけどね。はい、あのいろいろあります。本当に
それで取り壊したらキャッシュは消えていくわけですからね。
そうね、はい、
難しいことですよね。それでは一旦お知らせです。